1、応援を力に東京オリンピックを走りたい。リオデジャネイロ2016オリンピック銀メダリスト、桐生義秀、平成7年1995年生まれ。中学校で陸上競技を始める。高校3年生時にジュニア世界記録に並び、以降オリンピックや世界陸上で活躍。日本生命所属。平成29年9月全日本インカレ100メートルで9秒98を記録。日本選手で初めて100メートル9秒台に到達した桐生義秀選手。2020年新宿区の新国立競技場での大活躍が期待される桐生選手に、オリンピックに向けた思いを伺いました。テレビで見た憧れの大会、リオデジャネイロ2016オリンピックでは男子 4×100m リレーで銀メダルと大活躍されましたね。オリンピック出場を意識されたのはいつ頃からですか？桐生。高校3年生の頃からです。オリンピックで活躍する選手の姿をテレビで見て、自分も陸上をやっているからにはあのような大きな舞台に出られたらいいなと。そのオリンピックで活躍し、今は憧れられる立場になりましたが、変化はありますか？桐生。陸上関連のイベントなどに出るときは、参加してくれる方に少しでもいい影響を与えられるようにと心がけています。特に小学生だと大人からの影響を受けることが大きいですから、僕も子どもたちの刺激の一つになれればいいなと思っています。新国立競技場を走りたい。2020年の東京オリンピック・パラリンピックでは、現在新宿区に建設中の新国立競技場が陸上競技の会場になります。新しい競技場についてはいかがですか？桐生。以前は陸上の日本選手権は国立競技場で開かれていました。僕は前の国立競技場を試合で走ったのは一度だけで、あまり思い出がないんです。だからこそ、新しい国立競技場はぜひとも走りたい。やはりナショナルスタジアムで走れるというのは気持ちも変わってきますよね。走るからには決勝を目指して頑張ります。誰もが楽しめる大会に。東京2020オリンピックへの期待は？桐生。リオではレース後にトラックを回った時に日本語の声援が聞こえて嬉しかった。今度は東京ですからより盛り上がるでしょう。新宿区は人口も多いので、たくさんの人が応援に来てくれると思います。オリンピックをきっかけにより多くの人が陸上に興味を持ってもらえると期待しています。そしてスポーツ自体をさらに楽しめるようになるといいですね。そのためにもいい結果を残したいと思います。ぜひ応援してください。2、区長対談。東京2020オリンピック・パラリンピック特集。つながって一つになる多様性をデザイン。東京2020大会エンブレム制作。所麻生。所麻生、昭和44年1969年生まれ。美術家。小学5年生まで新宿区中落合で過ごす。東京造形大学卒業。建築専攻。平成13年9月11日以降、つなげるをテーマに文様を制作。美術から建築までジャンルを超えて活躍している。吉住健一、昭和47年1972年生まれ。新宿生まれの新宿育ち。 平成26年より新宿区長となり、現在2期目。高校時代は陸上部に所属。中長距離を専門とし、毎日フィールドで汗を流した。2020年、新宿区内で陸上競技が開催されることに期待に胸を躍らせている。伝統の色と柄で日本を表現。区長。所さんが手掛けられた東京2020オリンピック・パラリンピック以下東京2020大会のエンブレムは四角形がたくさん組み合わさっていてシンプルながらとてもよく考えられているんですね。所、ありがとうございます。二つのエンブレムは大きい四角形が9個、中くらいのと小さいのが18個ずつ、合計45個を組み合わせています。3つの四角形を用いて両方とも同じ数で作っています。東京2020日本フェスティバル大会公式文化プログラムマークも同様です。僕はこの約束事を律と言っています。スポーツで言えばルールですね。俳句の五七五もそうですが、一定の縛り、つまり律があるからこそできる事柄を示したいと思いました。区長、私は市松模様になっているところに日本らしさを感じました。四角形がつながってできているのがデザインの特徴ですが、どのようなメッセージを込めているのですか。所、四角形のつながりで作った輪には多様性と調和というメッセージを込めています。違うものが組み合わさって一つになるということ。多様性は東京2020大会のメッセージの一つで、ダイバーシティとも言います。新宿はダイバーシティの街ですよね。区長、おっしゃる通り、さまざまなバックボーンの方が多くいらっしゃる多様性の街です。所さんがエンブレムに込められた多様性の中に一定の法則があるというのは、人類全体の普遍的なルールも示していると思います。エンブレムの持つ意味を考えることで多様性を考える。これが東京2020大会のレガシー、遺産となっていくといいですね。では藍色一色にしたのは何か理由があるのですか。所、神聖なものを作りたいと一色にしました。藍にしたのは何年経っても残る強い色にしたかったから。黒に次いで退色しにくいんです。日本の伝統色でもあり庶民の色なんですね。東京開催を機に文化が花開いた江戸の文様を復興したいという願いも込めています。それに青をめでる国はいっぱいあるので、色への気持ちを共有しやすいと思いました。日々変わる新宿にワクワクした。区長、所さんは新宿のご出身ですが、子供の頃の新宿の様子を覚えていますか。所、ええ、超高層ビルが建ち始める頃で、近くの高台からはそれこそニョキニョキとビルが建っていくのが見えました。僕は中内屋に住んでいたのですが、空き地ができたと思ったらすぐに何かができる、その変化をポジティブに捉えていました。ずっと工事中でしたがワクワクしていました。区長、何ができるんだろうって子供心に楽しみでしたね。私は所さんより少し下の世代ですが、何とを語った高層ビルはよく覚えています。今もそうですが、新宿は10分も歩くと違う顔になりますね。そんな街の雰囲気は所さんの仕事に影響していますか。所、技術的なことに関しては父が建築家で、母がインテリアの仕事をしていた環境が 影響していると思います。近くに新しい建物が建つと広報などを父が解説してくれましたので、デザイン的なことでは新宿で育ったことの影響はあると思います。僕が住んでいた中落合には画家のアトリエがあったり、赤い鳥運動の方々の家があったり、文化的に希望を持った郊外でした。そこで芸術に関する憧れを感じていました。新しいビルができる工業的な面と芸術的な面、そして一方で歌舞伎町のようなにぎにぎしさもある、いろいろなものが混在している面白さが新宿にはありましたね。区長、新宿区のほとんどの町は戦争で一度焼け尽くされましたが、落合は空襲の影響がなく古い家が残りましたからね。芸術の息吹を感じる一方で、にぎわいにも触れていた。その感性が所さんの多様性に満ちたデザインを生み出しているのでしょうね。2020年以降もつながる取り組み。区長、東京2020大会まであと1年となりました。オリンピック開催にあたっては、文化プログラムも開催しなくてはなりません。区でも新宿クリエイターズフェスタなどを開催しています。先日、西新宿にある所さんの作品、ドラゴンフラワーを拝見して、同じ形がつながっていくという作風が続いていらっしゃるんだなと分かりました。所、新宿110ビル、西新宿 1-10-2 にある2013年の作品ですね。ひし形の組み合わせで作っていますので、今につながっていますね。区長、東京2020大会以降、エンブレムのデザインをさらに展開する予定はありますか。ところ、東京2020日本フェスティバルのコンセプト映像の制作にディレクターとして関わらせてもらいました。その映像には作図の背景にある数学的な仕組みがかなり盛り込まれています。これまでのエンブレムにはなかった広がりがそこから生まれるのではと期待しています。アスリートとしてオリンピック・パラリンピックに出られる人はほんの一握りですが、その時間を共有したり次の世代に伝えていくことはできる。何事もなく終わるのではなく、大会後もいろいろと伝えていきたいと思います。また50年後に日本で開催されることがあるかもしれませんから。区長、そうですね。新宿区では大勢の方が来られるこの機会にどのように対応できるのか、特に子どもたちに外国の方にも対応できる力を身につけてほしいと考えています。困っている方がいたら手を差し伸べられるよう、心のハードルを超える力を残していきたいと思います。ところ、後から見たときにどういう年だったのかは、今やっていることが反映されていくのだと思います。前回の東京オリンピックの時には日本の建築技術が一気に高まりました。東京2020大会からも知恵の伝承をしていくことが大切だと考えています。区長、その知恵を伝えていくことがさらに誰もが普通に暮らせるダイバーシティにつながっていくきっかけになることを期待しています。この大会だけで終わるのではなく、レガシーとできるようにしたい。後々2020年から変わったと言われるようになるといいですね。3、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会、新宿区内で開催される競技の概要や見どころを紹介します。1、第32回オリンピック競技大会2020東京、2020年7月24日金曜から 8月9日日曜、33競技、339種目。陸上競技、走る、歩く、飛ぶ、投げる。スポーツの基本を追求し、人類の限界に挑む。競技紹介。100メートルなど短距離走やハードル、リレーなどのトラック競技、走り高跳びやハンマー投げなどのフィールド競技、マラソンや競歩など一般公道を使用するロード競技、十種競技男子や七種競技女子などの混成競技があり、東京2020大会では全48種目が行われます。競技日程、2020年7月31日金曜から8月9日日曜。見どころ。例えば同じトラック競技でも、世界最速のスピードを競う短距離走、選手同士の駆け引きが鍵を握る中長距離走、操縦やチームワークが重要なリレーなど、種目によって見どころが異なります。他にもフィールド競技で活躍するフォームの美しさや投擲の力強さ、ロード競技における持久力と精神力など、種目ごとに多種多様な魅力があります。ぜひ自分のお気に入りの種目を見つけて観戦をお楽しみください。サッカー。世界のトッププレーヤーが競う熱い戦い、優勝争いを見逃すな。競技紹介。200を超える国と地域でプレーされている、世界で最も人気のあるスポーツの一つです。各大陸の予選を勝ち抜いた国に、開催国の日本を加えた男子16カ国、女子12カ国で優勝を争います。見どころ。男子は最大3名のオーバーエイジ枠を除いて23歳以下の選手でチームが構成されるため、ワールドカップとは異なる若手選手たちの活躍に注目です。一方、女子は年齢制限がなく、ワールドカップと並ぶ熱戦が繰り広げられます。女子の決勝戦は新国立競技場オリンピックスタジアムで開催。競技日程、決勝戦女子、2020年8月7日金曜。2、東京2020パラリンピック競技大会。2020年8月25日火曜から9月6日日曜。22競技、537種目。陸上競技、全競技中最多の168種目。用具やガイドと一つになり、それぞれのベストを目指す。競技紹介。基本的なルールはオリンピックと同じですが、障害の種類や程度、運動機能などによりクラス分けした上で競技を行います。車椅子を使う選手、義足を使う選手、視覚障害の選手など、すべての選手が自らの限界に挑戦します。競技日程、2020年8月28日金曜から9月6日日曜。見どころ。レーサーと呼ばれる競技用車椅子やカーボンファイバー製の義足、バランスを取るための義手など、さまざまな障害に応じた用具を使いこなすアスリートたちが躍動します。また視覚障害の選手に走る方向を伝えるガイドや、声や音によって踏切位置を教えるコーラーと、息の合ったパフォーマンスを見せる選手たちに注目です。3、マラソン。オリンピック、パラリンピック。新国立競技場をスタートし、新宿の街を選手が駆け抜けます。ぜひ沿道にお越しの上、熱い声援をお送りください。競技日程、オリンピック女子、2020年8月2日日曜。オリンピック男子、2020年8月9日日曜。パラリンピック男子女子、 2020年9月6日日曜、マラソンコースの図が書かれています。およそのコース説明をします。新国立競技場をスタート・フィニッシュとします。新国立競技場を外苑西通りから靖国通り、外堀通り、飯田橋、ここまでが新宿エリアです。飯田橋から水道橋を渡り、外堀通りを通り、東京駅を右手に八重洲の交差点を浅草橋方向へ、浅草雷門で折り返し、この地点15キロメートル。ここから外堀通りの交差点、ここで20キロメートル。東京駅を右手に左へ新橋方向へ、東京タワー25キロメートルで折り返し、神保町の交差点35キロメートルを左折し、内堀通りを皇居で折り返し、水道橋を渡り新国立競技場へ戻ります。靖国通りの外苑西通り近くが40キロメートルです。コースの説明を終わります。丸4、開会式・閉会式、オリンピック・パラリンピック。大会の始まりと終わりを彩る開会式・閉会式、全世界が注目するセレモニーです。日程、オリンピック開会式2020年7月24日金曜、オリンピック閉会式2020年8月9日日曜、パラリンピック開会式2020年8月25日火曜、パラリンピック閉会式2020年9月6日日曜です。丸5、陸上競技観戦の楽しみ方とは。東京2020大会組織委員会でオリンピック・パラリンピック競技の運営責任者を務めるスポーツマネージャーにお話を伺いました。スポーツマネージャー陸上競技、鈴木和弘。東京2020大会における陸上競技の観戦の見どころは、陸上競技は走る、飛ぶ、投げるといった人間の基本的運動能力を競うものです。運動自体は非常にシンプルですが、成績は記録という数字に客観的に表現されます。人類はどれだけ速く走ることができるのか、どれだけ遠く高く飛べるのか、遠くに投げることができるのかといった限界に挑むところに醍醐味があります。それらに挑むアスリートの姿を見ていただければと思います。東京2020大会の陸上競技における日本人選手のメダル獲得の可能性は、リオデジャネイロのオリンピック・パラリンピックを終えてから、日本チームはホスト国として競技力の底上げもしてきています。オリンピックでは男子の短距離を中心にリレー、あるいはマラソン、競歩といった種目は有力視されています。パラリンピック競技でも車椅子の中距離、マラソン、跳躍種目も有力視されています。競歩、マラソンは一般の道路で実施されますので、沿道での声援をぜひお願いいたします。以上で広報新宿8月5日号東京2020オリンピック・パラリンピック特集を終わります。